バンと
仲間たち、
はいどうも、
はいどうも、
小里です。アバンことアバンギャオです。そして今回はゲストの方がいらっしゃいます。
はいどうも、ラッチと申します。まあ何回かあのアバンさんの番組も出させていただいてますけれども、
はい、あの有料 CD に、
はい、
あの有料 CD 以来の出演
と、そうですね、はい、今どう肩書きが肩書き
肩書きって言うんですか、なんですか青年実業家
いや
コンプライアンスとかなんかエンプロイーとかそうですか、
エンプロイーで社員おりませんが、
エンプロイーでしょ、
あ
エンプロイヤーじゃないでしょ、
エンプロイヤーとエンプロイーか、
うん、
話はどうです
か。はい、よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
今日は何やろうかと。
はい。
2月の今日何日ですか。
うん、今日は15か。
15になったんですね。はい。バレンタインでも終わって、
はい。
まあゲームしようということで。
はい。
で、私のフラワーバの権限を使って、
はい。
あのゲームをいただいたので、
どんな
ゲーム、それをやろうというね。
はいはい。
うん、クソみたいな企画ですわ。移行を使ってゲームをやるというね。あのね、これあのポッドキャストをやってる人なんですよ。うちみたいな感じで、
はいはい、
豚小屋さんっていう豚の鳴き声っていうね、ポッドキャストやってる人がいて、はい、そこの人が作った知ったか映画研究家というゲームがあるんですよ。
あ、はいはい、
これなんで僕が持ってるかというと、ちょっと話がちょっと長いんですが、あの名古屋ポッドキャストにもあったじゃないですか。
はいはい、
あの次の日翌日祭っていうのがあったんですよ。
はい、
で僕行ったんですよ、あれ、うん、であのフラワーバンで出てる USK さんと風くんと3人で、はい、まあ、ゲームやってたら、 USK さんがそうそうこういうゲームが今度大阪で売るんですよって出してきたのがこのゲームです。
はいはいはい、
で3人でやってたんですけど、 USK くんと風くんはすげえ苦手だって言い始めて、これアバンさん得意だよねって言うから、まあまあって言ったら、うん、これフラーブでやった方がいいじゃねえって話になって、うん、まあまあまあそう言ってもらえるならぜひぜひって言って、はい、だけどこれはまだ売り物じゃないから、
はい、
USK さんもそのテストプレイみたいな感じに持ってきたから、うん、じゃあ後日許可得たら送るよって話になって、はい、で後日許可得て送ってもらって、
はい、
のがここにあるんです。
なるほど、そういうことですね。
どういうゲームかっていう説明をね、
はい、
まあこれあれですよ、コマーシャルですわ。豚小屋さんからのコマーシャルみたいなもんですわ。
ああ、なるほど。
だからここで盛り上げないと、あ、このゲームつまんねえんだってなるんで。
ところで、あの、アマさん、一つ大事なことが。
なんすか、
多分僕も苦手です、これ。
やんない方がいいんじゃないかな、っていうゲームです。まあ、
話の根底がちょっと崩れてしまう。
説明しますと、はい、まず制作が、同人ボードゲームサークル、豚小屋。
はい。
で作者が、酢豚さんです。
酢豚。
この豚の鳴き声っていうポッドキャストは酢豚さんとアタック君の2人でやってるらしいので、その片方の酢豚さんがやられたら、
ツイッターアイコンが酢豚の人
ですね。そうですね、はい、確か。で、まあ、でストーリーがあって、
はい、
あなたたちは知ったか映画研究家です、うん、ひょんなことからあなたたちは映画の評論会に出席することになってしまいました。
はいはい。
けれどポンコツなあなたたちはその映画に対する知識を何も持ち合わせていません。
あ、はいはいはいはい、
知恵と勇気と統計力でこの危機を脱し、真の知った映画研究家の称号をつかみ取りましょうというゲームです。
お、はいはい、
でこのゲーム実はですね3から10なんですが、今日は2人しかいないので、まあグズグズ話をしてやろうという感じにしましょう。で時間は5分ぐらいで、12歳以上
5分、
結構なんか
すぐ
ワンゲーム5分ぐらいですね。で内容はタイトルカードが20枚、トークカードが10枚で、はい、ダイスが1個、これだけです。
あ、
はい。でこのまずタイトルカードに、タイトルカードっていうのがあって表と裏、
はい、
で1から6のサイコロのマスが書いてあって、全部にどっかで見たような映画のタイトルの一部分が書いてあるんです。例えばジョジョとか、ミチとか、
うん、
ゴールデンとか、でこれが表面と裏面とあります。
ああ、タイトルの組み合わせみたいな感じ
ですね。これまでこうやって20枚あるんですか、
うん。
じゃあサイコロ振ってください。
はい、
あの前に1枚引いて、あ、見ないで。はい。
はい、じゃあこれで、
はい、どうぞ、はい、最後振ってください。
はい、じゃあ振ります、
はい、3。今回は夜、はい、でもう一枚引いて、この裏面の
一番、じゃあまあ一番上のやつ、
はい、はい、じゃあ最後振って、
はい、
はい、夜怒りの脱出、夜怒りの脱出というこの映画について我々はトークしなきゃならないです。夜怒りの脱出まあ基本的に脱出なんで夜でしょう、まあ、間違いなくね。
そうですね。
で要はこのタイトルで評論する映画のタイトルになります、
うん、はい、
で読みますと、スタートプレイヤーは先ほど決まったタイトルの映画について論評開始します。内容は自由です。思いついた内容を知ったかでさも知ってるかのように評論しましょう。他プレイヤーはその発言に対してうなずいたりフォローしたりできます。他プレイヤーはこの時全てを肯定しなければならない。あ、それ違うとかなし、あーは、あー分かる、そこ分かる、そうみたいな感じです。
なるほど。
どんな無茶苦茶な内容でも知ったかなので、要は実際の映画を我々は知らないです。夜怒りの脱出は見たことがないんです、
うん、
だからね、あいつさんからこういう映画だよねって言われても、はいはいはいはい、あのシーンよかったよねみたいな感じになるんです。
ああ、なる
で30秒ほどスピーチしたらね、○○さんと話を振ってください。
あ、はいはいはい、
振られたらその続きを言います。で同じように、
あ、
さも知ってるかのようにで、まあ、フォローしたりうなずいたりして、
はい、
でそれが終わったらまた振っていきます。
はいはいはい。
で全員が終わったら最後にスピーチをしてプレイヤーは本当いい映画っていうので、そうだよねって言って終わります。これはトーク部分。
なるほど。
で各プレイヤーは最も心を動かす発言をした評論家、自分以外の評論家を一人選んで選びます。その際はフォローしてくれたことも審査基準に含めてください。
あ、はいはいはい。
でせーのでその人を指さします。指差した人が最も多いのは勝者です。
あ、はいはいはいはい。
複数人いる場合は勝利を分かち合いましょうというゲームです。
なるほど。あ、だから確かに3人じゃない
と、は
い、そこら辺の勝敗が決まらない
から。そうなんです。でですね、このゲーム、
はい、
トークカードというですね、うん、カードがあります。
お題が、
そう、大喜利ゲームが苦手な人がいる場合トークカードを引きます、うん、
あ、
何も浮かばない場合はトークカードを2枚引き好きな方の内容について話しましょう。例えば
これと名ゼリフ、
はい、もう一枚、
はい、ヒロインとその設定、
はい、このどっちかを話、まあ、こういうテーマで、この映画のこういうテーマだったらだいぶ絞られるので、
あ、はいはいはい、
いいんじゃないかなっていう。
なるほど。
でもう一つトークカードの使用ルール、大喜利カードがめちゃくちゃ苦手な人がいる場合、
はい、
事前に使うトークカードを人数分選びます。でタイトルまで決めたら紙とペンを配ってトークカードに内容を書いて、うん、要は順番に紙を崩壊し全員が発表し終えたら自分が書いたことを、あ、自分が最も動いたことを書いたプレイヤーに指差します。一緒。
あ、なるほど。
要は書くだけで済むから、
あ、まあ、トークが苦手だった
らそうそうそうそう、
方向でこう行きます。
そうそんな感じです。
なるほど、
はい、ゲームを楽しむコツ、
はい、
恥ずかしがらず思いの丈をぶちまけよう、
はい、
このゲームでは発言の全てが肯定されます。恥ずかしがってちゃ始まりません、
はい、
自分の世界を構築することを楽しみましょう。また他プレイヤーをフォローしよう、
はい、
他プレイヤーをフォローすることで自分のポイントになるかもしれませんし、フォローされた人も助かったりします。
あ、はい、
ウィンウィンの関係って素敵やんと
なぜそこだけ関西弁
かっていうゲーム。
なるほど。
知ったかよく言います
。あ、
じゃあやってみましょうか。
やってみましょうか。
トークカードいる？いらない？
とりあえずなしでいきますか。
じゃあもう一回、あ、もうテーマ1枚引いて、
はい、
何でもいい。
じゃあこの辺の見えてないやつを、
えい、はい、じゃあ最後って、
はい、
あ、こっち、うん、いいよ、はい、はい、2番、
ミュータント、あ、なんかちょっと、はい、旬な感じの、
やばいな、はい、
旬な感じのやつ、はい、旬な感じの、
イエス、ミュータントイエスという謎映画ですよこれ、あー見たわこれ、見たわ。
浜さんが行きます。
行きますよ。いいですか、岡田。
はい、どうぞ。
見た、さあ、ミュージアムです。これよかった、はい。めちゃくちゃよかった。あのね、これ、最初ミュータントって書いてあるから、最初は、能力バトルものかなと思うわけじゃないですか。あ、はい、ね、まあ、X-Men とか、アベンジャーとか、うん、これ違うんですよ。
う
ん、
あ、そうですか。
イエスって感じ。これがね、まさかの青春ドラマなんですよ。あのハイスクール、あのハイスクールですよ。ミュータントもいるし普通の人もいる。
そうだね、結構あの思ったよりもなんか青春の感じの、そうそうそう、
主人公は実はミュータントなんだけど、うん、あえて隠してる、うん、で好きなのはあのチアリーダー、もうトップレスだ、チアリーダーの女の子みたいな、はい、でもちょっとオタクでうじうじしてる感じなんだけど、あの子は好きみたいな、
そうだ、ね、
っていう青春ドラマ、青春ドラマなんだけど、うん、ちょこちょこ能力をちょっと使っていく。だから彼女がちょっとピンチになるとちょっと能力使って助けてあげて、だけど能力を使ったと言えないから、要はあれスーパーマンとかね、バッと変身していくんだけど、いつもはクラーク・ケントは別に何もしてないみたいな、だからあの人はすごいのにあなたって何なのみたいな感じから入っていくゲーム、うん、映画なんです。
映画ですね。
そうでしょ、
うん、そうそうそうそう、
ですよね、ラッチーさん、ね、
はい、あ、だからね、だからどうだろう、面白かったのはあれかな、やっぱりあの後半のあの、
はいはい、
学園祭の、
あー楽しいね、最後の方ね、よかった、
やっぱりヒロインがだからあの、なんだろう、あのステージにこう立つ時に、
はいはいはいはいはい、
どうしても自信がないっていう
話があって、あ、はいはいはい、
でまあそこで奮い立ってこうあのステージに立つっていう、
あー楽しいね、
あの辺でやっぱりなんかまあベタなとこなんです
よ
ね、
まあまあね、うん、よくありがちなんだけどね、
ね、なんかまあだから、うん、ああいうところ あの話の盛り上げ方はすごいいいなと思って、そうそうそう、あ、だから一個ちょっとあの納得いかないのはやっぱりあの、うん、ああいうののお約束なのかもしれないですけど、メガネ外してほしくなかった。
ああ、そうね。あっちさんメガネ好きなんでね。
もうああいうの大体みんなメガネ外すんですよ、もう。
あ、最後ね。あ、キスするシーンでしょ。
そう。いやいや、うん、もう本当にもうあれが
確かにね。わかるわ。っていう感じです。
はい。なるほど、ね、反射的にいやいやって言っちゃうけど、なんか
いやダメ
だ、ね、いかん、それはなんかゲームの趣旨に反する
ってことは僕ですよ、
はい、
じゃあこれ、
はい、
あ、2番
ででん、
エヴァンゲリオン新劇場版
ピンポイント来ちゃった、
やばいな、じゃあ裏いきます、
はい、
これ、
はい、
6ピエロエヴァンゲリオン新劇場版ピエロです。で今度はラッチさんから。
うん、あ、あのこの前あの見てきたんですよ。
ああ、どうです
か。あのエヴァンゲリオン新劇場版ピエロ。
はい、いや、あれ確かあれですよ、なんかゼロとかなんかそういう感じでしたよね。あの、うん、今までのは。
そうですね。
ピエロって、うん、ピエロってびっくりしましたね、さすがに
で。そうですね。まさかそう来るかなって
思って。はいはい、はい、
あ、だってもう。
はい、
もうだって今までそのこう今まで、はい、結局これずっと続きでやってて、まあもうかれこれもう4年ぐらいこうやってなくて、はいはい、もう久しぶりの新作っていうことで、まあ当然見に行くわけじゃないですか、
まあまあそうですね、
見に行ったんですけど、なんかもういい意味でも悪い意味でもこう期待を裏切られたというか
まあ、まあ、
なんでそう来たの、
確かに、ね、確かにピエロでってなりますもんね、
なんでこん、っていう、
あ、
うん、
あれですよね、最後僕一番びっくりしたのが、
はい、
まあ、今までのって結構戦ったりするじゃないですか、
そう
ですね、なんか刀で切ったりと なんかビーム打ったりとか、うん、今回びっくりしたのが、
はい、
まさかの大道芸対決っていうえって思って最初はびっくりしたんですよ、はい、そんなのってなんか、うん、ね、あのなんかロボットロジェスかエヴァンゲリオンって、
そう、ね、
なんかね、オペレーターとかいろいろ言うじゃないですか、うん、もう時間がないですとか言ってる中、ジャグリングをまさかし始めると
てかもう、うん、完全になんかもうひっくり返された、
そうそうそうそう
今までの何だったのっていう感じになっちゃいましたもんね、そうそうそう、
なんか最終的にみんなでなんかね、うん、ナイフ投げして喜んで終わるみたいなねわ、さすが、まあ、ピエロだからなと思いながら、
うん、
ある意味納得したんですけど、
そうですね、まあでもなんかやっぱりなんだかんだ言って映像とかはすごいなって思いましたけどね、うん、なんかまあ本当に
だから映像はすごかった、うん、
どうですかね、アバさん
まさかの敵なんか人でしたっけ、はい、今まで敵ってなんかいろんな形あったんですか。そうですね、まさかベタなピエロと。
ああ、確かに。
とんがり帽子で、うん、顔白塗りで、
そうですね、
左目あの青の星で。
確かに、あれなんか本当直球で。
直球なんだ。
なかったんで、確かに。その辺意外ですね。うん、
あれ、伏線だったの覚えてます？
え、ありましたっけ？
覚えてないのか、やっぱり。
どうでした？
え、全然覚えてないの、マスカ。え、マジで？
え、
これ僕だけが、もしかしたら僕だけ気づくかもしれないですけど、序盤の最初のシーンで、
あれか、
主人公のあの子は、あれこんなとこにボールが落ちてるって言うじゃないですか。
ああ、はい、ありますね。
あれでピンクのボールを拾って持って帰るじゃないですか、
うん、
後半の敵のピエロボールの色、ボールがピンクと青とあったんですけどピンク1個足りないんですよ。
ああ
だから最後のシーン で、
あーそれ で、
でボールが飛んできたのあれが彼が投げたんですよ。
ああ
気づかなかったでしょ。
よく見てます、ね、
そう、あれなんでこのシーンでこんなのが入るのかなと思って、
うん、
なんでボールシーンあのシーン最初いらないんじゃねえかと思って最初、
はいはい、
と思ったら、ね、まさかそう起こるかっていう。
ってことはもうなんか3作ぐらいこうまたいで拾った
んです よ。これ気づくか気づかないはねやっぱり違いますよ。ネットでまだ出てない情報なんで。でも、大丈夫、見直した方がいいですよ。
すごい。
っていう映画です。
はい、なるほど。
っていう映画ですよ。
はい。
どうしよう、トークカード使います？せっかくなんで。
トークカードが来た方がなんかすごい感じそうな気がする。
せっかくなら使ってみましょう。2枚引いて。
はいはいはい
はい。
はい。
はい、
名台詞。
あ、いいじゃないですか。
配役監督
じゃあ僕もね、じゃあ僕はこれ、ヒロインとその設定と、うん、主人公の設定見たら
普通や。
はい、じゃあラッチ、
はい、
まず表面から、
はい、じゃあ
えい、はい、じゃあ最後
ほういじゃあガチャガチャガチャ
ガチャじゃん5、40歳。やばいや、悪いたちゃう俺。裏面して、
裏面、
はい、どうぞ。40歳の墓40歳の墓来たよ、40歳の墓じゃあラッチーさん、
おー来ちゃった、
ここに来たトークカードを使って40歳の墓いっぱいあったのにまだ現存だろだってこれはあったのに
でもこれホタルの墓って言
ったらどうぞ、
うん、
40歳の墓、
はい、まあ、というわけで今回40歳の墓、
うん、
見てきたんですよ実は。でですね、あの監督が
監督あの人でしょ。あ、知ってる知ってる。だって監督マイケル・ムーアじゃないですか。
ああ、
ドワースでしょ、ダメでしょ、だって
。ねえ、だって、うん、まさかの、そうですね、マイケル・ムーアです。
え、終わりですか。え、もういいですか。もう語ることないですか、40歳の墓について。
ごめんなさい。
しょうがないな。
いや
あれですよ、40歳の墓、あれですよ、
はい、
マイケル・ムーア監督っていうから、はい、まあ、アメリカ映画だなと思うんですか、
はい、
まさかの邦画でしたからね、びっくりしちゃった、僕。あ、え、邦画なの？だって、下に東映って書いてましたからね。あ、そうなんや。主人公、覚えてませんか？エリートサラリーマンの配役覚えてませんか、あの人。あ、もう忘れるの、あ、もう見たら古いのかな。
え、
柳沢慎吾だったじゃないですか。
あ、そうそうですね。
ヒロイン覚えてますね。覚える。
ヒロインあの人、名前が出るか
い。
てかテレビ普段見ないんですよ。出てこないんですよ、ごめんなさいね。
なんだろうな。 色じゃないですよ、小川玉木ですよ。
ああそう
ですね。小川玉木もの知らないですか。まあ皆さん検索してください。小川多分絶対知ってるはずですから。
はいはい。
てか40歳の墓が出てましたから。
おお。
ね。相変わらずですよ、柳沢慎吾は。あれ実際の役目も柳沢慎吾ですから。
ああ。
でしたよね。
そうですね。
あれだ、名台詞ぐらい覚えてるでしょ。
え、だって。
ラッチさんが言った名台詞。ラッチさんが覚えてるでしょ、名台詞。あの、柳沢慎吾は最後の方で言ったあのセリフ。
まあそうですね。で、まあ、でもやっぱりまあ、柳沢慎吾なんで、あばよって
。ベターっていう映画です。
ごめんなさい。お題がある方聞いて。
お題いろいろあるよ。ジャンル世界観。映画を持た社会現象。敵障害。名シーン。キャッチコピー、制作裏話。
ああ、なるほど。いや、
ない方がいい。
まだなんかそっちの方が楽かなっていう気がしました。
あ、じゃあ一枚、あの僕か、
うん。
じゃあこれ。
はい。
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 はい。抽象的な映画が。できますよ、うん、これ愛
手のひらを太陽にな
んか結構まともな太
陽愛手のひらを太陽に、
はい、
はいはいはいはい、これどっちがいきますか。
じゃあアバンさ
んどうですか。愛手のひらに、あーこれね見ましたわ、
はい、
あれそうイタリア映画、ちょ難解な、ちょっと難しい感じのイタリア映画、うん、まさかのあれですよね、白黒でしたもんね。
あーそうですね、結構古い、え
古くは現代なんですけど、あえての古い白黒映画で、あのね、あのでしかもまさかのサイレント映画でしたね。
このご時世にって感じ
ですね。そう、僕あれですよ、僕行った時は弁士がいましたから、活動弁士が、
弁士のいる館とそうじゃない
館でしたっけ。今回は特別でってことで。
ああなるほど、そういうことですか、
うん、びっくりしたもん、僕行った時まさか、えと思って、なんだろうって、
あ
映画館の人かなと思ったら、でも和服っていうかね、あの着てて、
うん、
なんか台が、あの商店のね、司会の台があって、何してんの、活動弁士だったんで、
あそう
ですね、バンバンって、その時ナタリーがって言いましたんでまさかそう来るとは思わなかったんで。
なるほど、
すげえな。どうでしたかナッチさん。
うん、まあでも内容としてはなんかどうなんですかね、なんか、
はい、内容でどうだったんですか。おラッツの意見聞きたいな。ちょっと難しいかった
ですね。
解釈やっぱりいろいろあるじゃないですかあれ。
そうですね、だから中盤で、だからその主人公の人が、あのなんだろう、なんかこう戦争でこう、
はいはいはい、
戦地に行かないといけない
っていう話があったじゃないですか。はいはいはい。
で結局ヒロイン、あの引き止めるかと思ったら、あの別に男作っていっちゃう。
そうそうそう。えっと思いましたね。
そう。
あね、あ、あ
えそういうパターン。
そっちの方行っちゃうんだと思って。でね、別に他の男とイチャイチャしてる時も、うん、ちょっと悲しい顔とかするのかだったら、うん、別にそのなく。
そう。
えって、あ、普通に楽しんでんじゃんって、
う
ん、
で結局それがこう2点3点してって、はい、あのラストがあるわけじゃないですか。
まさかね、彼女が戦場で活躍するとはねびっくりした、
ま、あだから結局その最初に放置したことが伏線だった。
だからあれです、だから結局戦争に行ったのは、うん、男なのか女なのかっていうところがやっぱり最大のミステリーじゃないですか。
そう、ね、
行ったのは男だったですよ、うん、
この主人
公の男、
はい、
だけど、え、女は男を作ったんだけど、うん、なんかあるシーンでは女が活躍してて、
はい、
男は女作ってるみたいなシーンが入り込まれてて、なんか、え、これどっちなのっていう、
うん、ちょっとなんか幻想的
な、そうそう、でなんかで
幻想的、
なんかパッと起きる、うん、ね、なんか戦場で死んだと思って、はい、パッと起きると普通のベッドであれ、
うん、
って言って、 俺の彼女はって言って、いや、あの彼女は先週に行ったじゃないって親に言われて、うん、えみたいな。それなんかちょっと2点3点するような映画がちょっと難しいなって。うん、っていう映画です。
これでこのゲーム売り上げに影響があったらどうしよう。ごめんなさいとした。
板越さんめっちゃ怒ってくださいますよ。
ああ、すいません。
まあ何でもいいんですよ、こんな感じで。
は
い、
なるほど。
こんな映画、こんなゲームです。
なるほど。
いっぱいタイトルがある
んですよ。組み合わせがなんか、やっぱりだから組み合わせが勝ち合うと面白いですね。だからなんか変な風に、
う
ん。
そうそうそう。
でもさっきなんか完全になんか、
あるのは
マッチした、完全にマッチしたやつがありましたね。
うん、だからでしょ、うん、13人対メカゴジラとかね。うん、
まあその辺はなんかこういうやつだとなんか結構さっきの40歳の墓みたいなよく、うん、面白い組み合わせも出ちゃったりするんで、
そうそうそうい
いですね。
あとはエイリアンさんってね
普通にありそうな感じの
ちょっとほのぼのコメディーだからね、
そうそう、
いろいろこう、あ、どっかで見たことあるタイトルの一部が、
そうですね、サイコパンとかどうサイコパン
ありえなくもないですかね、
うん、
そうそうそう、
変態ファーザー
ありますよ、
ガッチャマンボロボロボロボロボロボロボロボロ
こんな感じのゲーム、うん、
なるほど、
本当にも
うでもこういう組み合わせてるだけでもなんか面白いですよね、うん、結構
考えるだけで
ね、うん、確かに、だからその、うん、こうその喋りが苦手だったらその、うん、いろいろそういうなんかルールを差し替えてみたいなのもあったりはするんで、
うん、だから結構10人までやることもできるんで、うん、ずっとありもしない映画の話をずっと聞くこと
になる。まあ本当にだから 勝敗、まあ勝敗はあるのかもしれないですけど、なんかどっちかっていうともうその過程を楽しむ。
だんだん勝敗は運もあるから、ね、だんだんどうでもよくなってくると思うんですよ。うん、私的には。
確かに。
なんか面白いこと言った人が勝ちみたいな。
そうですね。
そうそうそう。
はい。
っていう感じです。
はい。
トリフォ
まあぶっちゃけこれなんか組み合わせてるだけでもなんか
面白い
ですね、本当に
トリフォーみたいな、あパン屋と雪の女王面白いな、へえ、こんな感じの感じです、
はい、
はい、以上です、
はい、
お前告知とかありますか？
告知ですか？まあ今、まあ、やってることが2つありまして、
はい、
まあ1つは、今、まあ、アミューズメントバーケルベロスという、まあお店の、まあ、はい、マスターである、まあヘルヤンさんという人がおるんですけども、
はいはい、
まあそのヘルヤンと、まあ2人でやってるサークルで、
はい、
まあ西館工房というサークルを最近やっております。
はいはい、
でまあ前回あの名古屋ボードゲームフリマの時に、
うん、
宣伝させてもらって、まあその時の下着人狼とかもやってたんですけど、うんうん、まあ今後もまたあのいくつか新作とかをまあ作って、まあイベントで発表とかしていきたい行ったりするんで、まあそれについてまあまたまあ、こちらでも多分告知とかすると思うんで、
うん、
またイベントとか足運んでいただいたときは、まあ、よろしくお願いしますというのがまず一つ。
はい、
あと一つは、まあ、僕個人でやってるもう一個別のサークルがあるんですけど、
うん、
まあ、それはまあ、ボドゲーじゃなくて、まあ、ちょっと、よくわからないことをやってる。
うん、なんかテロリストだ。大丈夫ですか？ヘロ大丈夫ですか？
なんですか？ここみたいな
危ないですよ。いやです
ね。うん。はい、まあエルダーソフトウェアというまあ自分のやりたいことをとりあえずいろいろやるサークルやってまして、
はい、
まあこれで今最近ウェブサービスをちょっと立ち上げました。
ほう。
まあフィボップという名前のウェブサービスで、
はい、
まあ電子書籍
で、
あれをまあ投稿するようなサービス。
へ
え。うん。 まあ、なのでピクシブとかニコニコ動画とかああいう感じのやつを想像してもらえるといいのかなと思うんですけど、まあ、そういう電子書籍を投稿するサービスっていうのをもともと結構前から作ってて、それが最近出来上がったんで立ち上げましたっていうのがあるんで、
まあ、これはアプリかなんか、
アプリじゃないですね、ウェブサイトなんで、あのサーバーで上げて
あ
ります。
あ、なるほどね。
なんですけど、まあアルファ版なんでまだ多分機能とかちょっと使いにくいところもあったりして、まあ、そこはいくつか、まあ、今テストであの友達とかに触ってもらってて、
うんうん、
直してるんですよね。
なるほど、まあ、
というのをやってるんで、まあ、もしあれならユーザー登録とかしてくれると嬉しいかなっていう、ユーザー登録してくれたり、まあ、作品投稿してくれたりすると嬉しいかなというところです。
なんで検索者出ますか？
あのフィボックで検索すると出てきますって言いたいんですけど、あの検索件数が少なすぎてもしかしてって言われます。
はあ、じゃあ僕の今の今回のフラワローからリンク貼っときますから。
あは、どうもありがとうございます。
よかったら皆さん、
はい、
ブログの方から
すいません
来てください。
はい、
よろしいですか？
はい、
じゃあうちの方はまあこんな感じでフラワーもしぶとくやっております。
はい、
まあいろいろありますが、うちは結構古くからやっておりますんで意外とね、更新頻度が非常に低いので影に隠れがちですが、はい、意外と古くからやっております。
結局いつぐらいまでからやってるんでしたっけ？
覚えがない。うん、第2世代って言われるところですよ、僕ら。
うん、何回かそのそういう話って出られて、
うん、今ね他の新興ポッドキャストがわーって来てるんで、うん、
はい、
あの、うん、あの子さんはね結構押されがちなんですが、はい、まあ、子さんは子さんの力があるので。
そうですね長年のキャリア
な、キャリアはないはないですがまあまあまあ、はい、っていう感じですわ。
はい、
でちゃんとこうやってね後輩のポッドキャストさんも作ったゲームをこう紹介するっていうね、うん、その広いところを見せつつ、はい、頑張っていこうとしておりますので、
はい、
ぜひぜひ皆さんこれからもフラボの方もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで他は告知とかないですか？大丈夫ですか？大丈夫ですかね、告知とかは。
とある人物をこう、
はいはいはいはい